皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。
10月3日
藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は加速度的に広がる現場の崩壊です。本当に最近あちこちでですね、現場の崩壊という言葉が聞かれるようになってきました。昔、その現場を作ってきた、年配の方がどんどん退職したりですね、定年退職したりリストラでいなくなっちゃったりしてですね、ままごとのような職場になっていた。ままごとのような職場ですから難しいことはできないんで、何かの機会に大破綻してしまうということがですね、実は大なり小なりあちこちで今起きているわけですね。先日も日本触媒でものすごい爆発事故がありましたけども、最近やはりこういう高温高圧のところ、まあ原子炉もそうですけども、そういうところでなんかものすごい爆発事件が、事故がよく起きますね。ですからこう本当に我々現実を見たときにですね、本当にこの首の皮一枚でこの世の中を持っていると申しますか。しかしもうそれももうすぐなんか切れてきちゃって、世の中いろんなところで断裂が起きると。もうそういう、なんて言いましょうかね、ギリギリのところに来てるんじゃないかなと思うんです。今回も姫路の爆発事故でですね、紙おむつの原料が大幅に足りなくなると、まあ、言われておりまして、値上げは確実なんじゃないかなという声もあります。ですから、まあ、本当にリストラにリストラを重ねて、生産の拠点の集中化をやり、で、そこが現場の力を失うとですね、まあ、とんでもないことになるわけですね。なんかやはり戦争中と同じようにですね、ベテランがいなくなって、あちこちでその現場が破綻して大事故が続出した、なんか戦中戦後の混乱期のような状況に日本全体が入ってきてるんじゃないかなという感じがします。で、どうせですね、これ世界的にものすごい不景気になっていくわけですから、領土問題とかなんかいろいろありましても、結局最終的に自分の国の雇用が守れないというところに来て、経済内向きになってきて、とにかく排外主義的な雰囲気が広がることは間違いないんですね。で、まあ余ってるものはみんないくらでも輸出したいんでしょうけども、足りないものについては逆にその輸出が難しくなってくるわけですね。だからこうなんかある種の部分の資源の取り合いになってみたり、特に食料の取り合いになってみたり、原材料の取り合いになったりということがあります。ですからどう考えたって現場が言うほどしっかりしてですね、それは製造の現場だけじゃなくて、あらゆる部門ですけども、世の中のあらゆる部門で現場が相当しっかりして、本気で行動して的確に手を打っていかないと仕事が続かない、生活が続かないという事態がこれから起きてくるわけですね。で、本当に今までこの15年間ぐらい、なんかその難しい規則ばっかりですね入れて人々を管理させてきたわけですけども、その管理の破綻がですね、まさにこういう大事故で起きるわけですね。一体何のための何の管理だったのかと、あれだけたくさんの紙を書いて積み上げたことは全く無意味だったんじゃないかということがここで明らかになってくるわけですね。我々は壮大な無駄をしてきた、回り道してきたということに早く気づかなきゃいけないんですが、やはりここはですね、まあ、その政治や大企業のトップというのを追い出す人が今いないんでですね、まあ、ちょっと今までとなんかこの変化の仕方が違うんだということに皆さんお気づきだと思うんですね。野党と与党という言葉があります。主流派と反主流派という言葉があります。日本はやっぱりそういうの得意なんですよ。まあ、得意って言っちゃ怒られますけども、例えば源氏がいれば平家がいる、与党がいればさ、与党がいれば野党がいる、右翼がいれば左翼がいるで、いつもこう、なんか揉め事ってのはですね、必ずこう、どっちか出てくるわけですね。で、こう、いつも対立するんですが、対立軸がいつもあるんですが、今回日本見てると非常に面白いんですが、今居座ってる連中を倒そうっていうのもですね、あんまりいないんですね。もちろんなんかいろいろ言いますよ。なんか小さな政党があるんですけども、本気かどうかっていう意味ったら、まあ本人は多少本気なのかもしれませんけども、全然その広がりを持ってませんね。だから国論を二分するといったときに、今の人たちに反対する人たちっていうのは同じ土俵の上に乗ってないわけですね。政治とか経営の同じ土俵の上になって、乗ってどっちが正しいかっていうふうにやってんじゃなくて、土俵の上と外にいるわけですね。だから土俵の上というのは他に誰もいませんから、やりたい放題やっていてもあまり咎める人もいなくて、どんどん裸の王様になっていくわけですね。 あの経団連の会長なんかいいですよね。あの方確か化学会社の出身ですね。いやー、化学の現場の管理は素晴らしいと。ねえ、その、これだけ激しい爆発でするエネルギーを持ってんなら、発電でもおやりになったらどうですかと。原発に代わってですね、アクリル発電でもおやりになったらどうですかと。まあ会社違いますけどね。まあそれぐらいのこと言ってやりたいぐらいのもんですけども、まあそういうことを言う人もいないんでしょうし、まあですからこう、なんて言うんでしょうかね、裸の王様はやっぱ極限まで行くと思ったらいいと思いますね。で、これで、総選挙どうも近いようですよ。野田はやりたくないなんて言ってますが、もう許されない話で、最近経団連にまで言われましたね。領土問題でなんかいろいろ、経団連が言ったら、なんか岡田がなんかに言われたらしくてですね、黙ってろと。俺とは今度は早く選挙だとか、まあ逆に言い返された状況ですね。まあ、早く選挙した方がいいと思うんですけども、まあとにかくこれ、おそらく年内じゃないでしょうかね。でもそれで選挙の後でなんか物事変わるかっていうと、まあ、ひどくなることはあっても、良くなることは今のところなんかあまり、見えないですね。これでお金どんどん撒いたからどうってことでもないし、憲法改正が最大の争点って言いますが、他に争点してる人いませんから、別に、ねえ、あれ国民投票いる話ですし、今すぐなんか憲法改正する必要があるのかなという感じが私するんですけども、まあ、全然ピント外れてんだと思うんですね。で、大体その外国から見ててですね、あの人も、かつてやったことある人でしょ、首相を。その、前回の失敗、今までの失敗を踏まえてどうするっていう部分が当然ないとさ、ね、新人ならまだ多少の期待感あるんでしょうけども、これで二度目ですからね、さーてなんかそういうものはあんまり聞かないしですね、まあなんかちょっと、はっきり言って期待はされてないんじゃないんでしょうか。まあ支持者は期待してるでしょうけど、世の中全体、世界からあんまり期待されてないんじゃないかと思うんですね。で、これもやっぱりですね、その、追い出す人がいませんから、あそこに座ってるだけで。だから今回の変化の形というのは、本当に真ん中を亡き者にするっていうような変化の形なんですね。これがですね、本物のやっぱりね、変化なんです。その、誰かが出てきて、なんか話をして対決してっていうことになると、最後に必ず妥協が生まれます。妥協が生まれるから、古い嫌な遺伝子はね、多少残るんですね。しかし、誰も出ていかないと、これ全部なくなるまでこの状況なんです。全部なくなっちゃいますから、あとは綺麗さっぱりいい世の中になるんですね。ちょっとすごいことだと思うんですよ。普通は権力の交代、覇権の交代によって前に進んでいきますが、それがないわけですね。覇権の交代がないということは、全部消えてなくなっちゃうんだってことですね。ですから、我々はですね、やっぱり自分たちで次を作るっていうことがどうしても必要だと思います。私それ十分にできると思います。だって世の中にはですね、いろんな仕事をしてる人たちいるんですね。今ですね、そんな、わけのわからん組織の現役でいる人たちとですね、外に出た人たちとどっちが仕事できるのかってことをね、考えたら明らかだと思うんですよね。こうか不こうかこの15年ぐらい、20年ぐらいですね、ろくに仕事もさせられずにひたすらなんかね、社畜をやらされてた人ってすごく多いと思うんです。役所でも民間でもですね、なんか名刺にはかっこいい名前がつくんですが、仕事の実態なんかはほとんど、なくてですね、ほとんどないっていう意味は、その、仕事は忙しいんですよ。でも、現場の力はほとんどついてない。紙書いてただけでしたと。まあ、くだらない会議やってましたと。なんか、ね、キーボードだけ叩いてましたという人がね、非常に多いですよね。で、今回の中国のことでも何でもそうですが、もうとにかく目の前の話しかしませんから、こういう大きな政治的な変化が起こったり、この先何が起こるかってことについても、何にも考えておりませんから、なんかただひたすら呆然として自分の責任を回避するだけと、この人がほとんどでしょ。ということは日本を立て直そうという時にどこに人がいるかなんですね。要するに真ん中にだけ外にいるわけですよ。外にはまだたくさんいますよね。だからこの外の人たちがそれぞれにこう集ってこうなんか行動していくことが大事なんです。ある意味で言うと外が一つにまとまるっていうのは逆にこれ権力闘争が始まるっていう意味なんですね。だから不思議なことに外が一つにまとまることはないんですよ。一つにまとまるともうそれ政治勢力になってきちゃいますから、そうなると今度、今の与野党の対決みたいな話、あるいはその欧米をやっつけようとするイスラムみたいになってきて、イスラム連合軍対ユダヤ・キリスト連合軍みたいになってきて、これ覇権の対決になってくるんですよね。でもそうはならないんですね。これ明らかに現実見てるとそうでしょう。みんなそれぞれですね。もちろん大同団結したいとみんな思ってるんですが、なぜかこれがこううまくいかない。ここにですね、天の意があるとは私はっきり思うんです。そうじゃなくて、みんなそれぞれに良きことを自分の身の回りでやってってですね、天の目から見てその集大成が次の時代のチームワークなんだと いうことなんだと思うんですよ。地域においても様々な活動におきましてもですね。ですから皆さんあんまり心配いりませんから、本当に実力と思いを持った人たちを集めて、良かれと思うことをどんどんやってって、で、自分たちの縁のある範囲で横とつながればいいと思うんですね。なんか無理やりですね、なんかそのシステムを使ってつなげようなんていうのはちょっと時代に合わないと思いますね。そうじゃなくて、縁あるところからつないでいくってことはすごく大事で、この辺がやっぱアナログ力なんですよ。アナログ力がすごく大事で、はじめにパワーポイントで絵描いてですね、この通りやるなんて言うからね、なかなかうまくいかないんで、やっぱり人間はもっと不思議な生き物でありますから、不思議さを不思議じゃないようにするのが大事で、縁を持ってですね、横につなげるということが大事だと思います。そして同時にやはりこの現場がどんどん崩壊していますから、現場の分かる人たちが、やはりもう一回現場を再建しなければなりません。必ずどっかでですね、これ出番が来ると思うんですね。例の原発の問題でもすでに退職した人たちがいろいろアドバイスに入っているという話は聞いておりますし、それから様々な職種においてですね、退職した人たちが現場の教育を若い人にやっているという話も聞いております。やはり日本人もですね、今確かにですね、こんなに現場衰退しましたけども、それは60年前もそういう事態があったわけで、やはりもう一回立て直して新しい仕事を作って、で、これからどうせ世界は実質的に鎖国状態みたいなものが広がってきますから、仕事は作れるでしょうから、まあだから仕事さえできればですね、十分私は可能だと思うんですね。まあですから本当に現場の分かる人たちの力でないと、これは立ち上がらなくて、そういう人たちは横にも縦にもたくさんいますんで、まあそれをまず縁ある範囲からつなげていただくことが大事ですね。やっぱり誰にもですね、やっぱり自分のこの、やっぱり、役割というのがありますから、それはその、なんか縁によって自分の未来を作っていくとですね、思いもかけない形で未来が広がると、そういうもんだと思うんですね。ですから今この時期というのは、なんかこう組織に立てこもると一つも成功しませんけども、まあ自分を信じて組織の外に、まああっちこっちそのつながりを持っていけますとですね、不思議な安心感がやがて芽生えてくるという、まあそういう時代じゃないかと思うんですね。したがってこのところはですね、非常に、深刻な状況にこれからなっていきますので、やはり誰にでも逆に言うとチャンスは出てきますから、自分の活躍の場所というのをですね、自分なりに縁をもとに見つけていただいて、そこでその現場というものをですね、どんどん学んでいただくことが大事だと思いますね。で、今本当に体制の方もですね、いろいろ動いてきてんですね。もうすでに新聞載っておりますけども、ヨーロッパではですね、今の原発全体をですね、安全にするのに2兆円以上の金がかかるという報告書が出てるわけですね。ここで既存の原発を安全にするのに2兆円以上の金が出る、必要だという話になった時ですね、まあこれ続けるかどうしようかって話本当出てくると思うんですね。で、日本はじゃあどうするんだと、日本の原発なんかですね、それは地震とか津波の危険があるわけで、こんなもん2兆円じゃ済まないんじゃないかと思うんですけども、まあなんか適当なことを言ってですね、安全だなんて言うっていうことはもうこれできないわけですよね。ヨーロッパでそれに2兆円以上の金がいると言ってるわけですから、要するにこういうものをですね、机上の空論で安全だと言ってたものは、もう全くその意味がなくなってきたってことですね。机上の空論の安全では意味がなくて、本当に安全なのかどうかというところが今問われてるわけでしょう。だからやっぱりその、どんなとこもそうなんですね。机上の空論ではなくて、現場でどうしてるかですよ。やはりこの現場がなくなっているところというのは、その現場の勘というかですね、本音の話っていうものをやっぱ分からない人ほど上に行くんですね。で、ですからやっぱりこれも人事がですね、どんどん狂っていくわけです。ですから最終的に大破綻を起こすわけでありまして、だからやはり何度も言いますが、現場の分かる人たちは外にいますから、そういう人たちが全く別な形で世の中を立ち上げ直すしかないと思うんですね。どうせ中国もですね、いろんな形で、今しばらくは日本に対する制裁だとかなんか言うでしょうし、それから経済破綻が広がってきますと、日本でも外国でももちろん中国でも、予定通り生産ができなかったり、物が仕入れられなかったり、出荷できなかったりという事態が起きてくるわけですね。その想定外のことってどんどん増えてくるわけです。で、これ解決できるのは現場の人たちだけですよね。だから、本当に営業の現場でも調達の現場でも、製造の現場でもみんな同じなんですけども、やっぱ現場の人たちの実力がないと、 物事が想定外の事態になった時に何も対処できないという形になります。ですからこれからは現場力のないところは一つもうまくいかないと思うんですね。どんどん想定外のことになってくるんですから、だから結局ですね、やはり現場でこの危機を克服した人たちが結果的に自信を持ち、そういう人たちが現場を克服する中で生まれてきた様々な物語がですね、まさにプロジェクト X みたいな形になって、一つのですね、世の中を作る物語になって、まあ、そういうものが広がって、気がついたら、あっちもなんか再生したな、こっちも再生したな、という形になっていくんだろうと思うんです。非常に今回はダイナミックに変わっていくんだと思うんですね。で、同じようにこの現場が、というのは世界もそうなんですね。こうやっぱり世界どう見ても協調主義的な対決があまりにも多いですね。領土問題もそうだし、それから宗教の対立もそうですね。協調主義ばっかり唱えて人がどんどん死んでいくってことに対してですね、やがて人々はですね、完全に気がついてくると思いますね。初めのうちはですね、なんか息になってそういうね、戦争みたいなのをやっていてもですね、やがてこれはどういうことだと、本当にその生きるっていうことのどういうことなんだろうと、まあ気がつくところが出てくると思うんですね。まあちょっと場所によって時間かかるかもしれませんけども、でもそうなった時、やはりその生きる原点というのは、やはりその平和でなきゃできないんですね。で、やっぱりそれは違いを克服して、違いをですね、乗り越えていかなきゃいけないわけで、そのものすごくたくましい知的な作業をしないと平和は来ないんだという、この現実に今みんな向き合ってるわけですね。だからこう物事を分ける、いいとか悪いとか言ってる間は平和来ないわけですね。いいとか悪いとかいうものを超えたところで来ないと、安心して暮らすことができないという、この現実にですね、逃げようがなく向き合ったときにですね、世界はまた一つ私前に進むんだと思うんです。そういう意味で、これからその我々は、その自分自身のですね、中をすごくやっぱり見直して反省してですね、自分の考え方とか、やはりその、世の中に対する見方というものについてですね、非常に広い視野を持たなければいけないんだということにみんな気がつくと思うんですね。で、どうしてもこの賛成とか反対とかいいとか悪いとかいうことだけ言ってると物事進まないわけですね。でもやはり現場の目線から見てダメなものはダメだということがだんだんこう広がってきていますから、ですからそこでその、なんかその揉めるよりもですね、じゃあ次どうするっていうことを作って行動した方が変化はますます早くなっていくんですね。だからやっぱり自分たちでできることを縁に従ってどんどん行動していった方が、やはり時代を加速させて、変化を加速させて、結果的に古いものをですね、退場を加速させるという、その好循環に私は、持っていくことが可能なんじゃないかなというふうに思うんですね。でも本当に、今こうしてどんどんですね、現場が崩壊していく中で、我々はやはりその人間力というものがなければ、どんなに高度な社会でも運営できないんだという、この現実をですね、直感すると思います。本当にどんなに機械が進もうがですね、物事が進化しようがですね、やっぱりそれを支える高度な人間力というものがないと、どんなシステムも機能しないし、我々は安全平和に生きていくことができない。まあそのことにですね、やっぱり我々は完全に気がつくんだと思うんですね。ですから、やっぱりこの物事循環していて、こう人がふっと消えてしまったようなこの15年間のその後にですね、本当にこの人の力の凄さと申しますか、人が出てきて初めて物事がうまくいくと、人の可能性というのはいかにすごいかということをだんだん本当にみんな実感せざるを得なくなってくると思うんですね。で、そうなってきたときに改めてその教育というのものも変わっていくんだと思うんですね。人それぞれその思いや役割があるわけで能力もありますから、その人らしい活躍の場所というのをちゃんと見出すということですね。発展段階というのもありますけども、なんか改めてね、その今までの明治以降のこの発展段階というのをこれ卒業するわけですから、脱工業化社会というところまで行ったところで一つ卒業するわけですね。だからその先というのはですね、今までにない形での、まあ、社会の理念と申しますか、ものの考え方や常識の、ね、パラダイムになっていくわけで、やっぱそういうものに今度合わせたね、教育というものを我々はやっていかなきゃいけないと思うんですよね。だからこの、脱工業化社会ってここまで来た日本はですね、やっぱり世界に先駆けて、なんか次の新しい時代を作る義務を負ってるし、やっぱりそれができる立場に今あると思うんですね。やはりここはですね、パワーポイントを紙何枚も書くよりもですね、まず現場ですよ。 現場で実際にいろいろ行動して、いろんな人と一緒に結果を出していくということ、それを小さな成功を積み上げるということ、これがですね、最大の私は世の中を良くする秘訣だと思うんです。ですからぜひですね、皆さんそういうことを考えてですね、現場を良くし、そして加速化する現場の崩壊でですね、混乱を陥ったところをですね、新たなチームで立て直していくと。まあこういう発想と行動でですね、ぜひ乗り切っていただきたいなというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、加速度的に広がる現場の崩壊ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。